失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。前回までコンティンジェンシー理論ということでいろいろ解説していただいてたんですが、本日はとうとう理論の紹介に入っていくということですよね。
はい、まあ、ちょっとねこうもったいぶった感があったんですけどコンティンジェンシー理論ってなんだってね、こういつもいつもねあの出てくる用語でね、はい、こう抽象的な感じがするんですけど、
はい、
前回までねその僕たちがこう議論していたことって組織の能力を上げるためにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、ずっと話してきてたわけですよね、
はい、
でより少ないインプットでたくさんのアウトプットを出すためには人々が一生懸命働いてくれた方がいいし、うん、そのためには無理無駄をどうやって省いたらいいかみたいなことを考えてきたわけですよ、
はい、
だから最初の例えば科学的管理法もそうだしモチベーションの話だもそうだし、
うん、
結局人々を一生懸命動かそうとかそれって目的は組織としてのアウトプットをどれだけ最大化できるかっていうところにこう焦点が当たってたんだよねっていうことを、まあ、議論してたはずなんですよ、
はい、
ただコンティンジェンシーってまだ理論についての話はしてないんだけど前々回あたりから扱ってる内容はいやいやそれだけじゃまずくないですかっていうような話なんですよね。それは、まあ、単純に言うと安くて良いものを作るためにはみんなが一生懸命頑張って働ければ、まあ、コストも下がるし品質も上がるよねと一生懸命仕事して丁寧に仕事すれば仕事の質や製品の質を上げていくってところに、まあ、焦点が当たってたわけなんだけどいかに安くて良い品でも欲しくない商品は買わないよねっていう当たり前の話なんですよね。
うん、
だからやっぱり安くていいものがあったとしても僕たちにとってニーズっていうものがあってそれに合った商品じゃないとやっぱ欲しいと思わないし欲しくないものがいかに品質が高くって安く売ってたとしてもそれは買わないですよねと。でそういうふうにこうそもそも論を考え出すと確かに安くていいものを作るっていう意味で人々を一生懸命働かせて少ないコストで頑張っていいものを作るっていう仕事も大事なんだけどもう一つはやっぱ顧客のニーズに適応できないとやっぱダメですよねって話なんですね。で前回までの話ではそれに例えばセクショナリズムとかまたはそのプロジェクト組織とかっていうキーワードが出てきたんだけど、まあ、簡単に言うと権限を現場に与えて自由に人々に判断させて仕事をさせましょうっていう話だったわけですね、
うん、
能率を上げるだけだったら人々に任せずに上位、まあ、片付っていて言ったことをちゃんとやらせればいいわけなんだけどニーズに適応するためにやっぱ現場での判断とか柔軟な対応とかが求められてくるわけで、じゃあそうやって柔軟に対応するためにはどんな組織がいいのかってことを考えてきたわけですよ。で一つの策は権限を現場に移譲しましょうってことなんだけど現場に権限を移譲したら今度はセクショナリズム生じちゃうじゃないかっていうのが前回あたりの話でしたね。だからじゃあそのセクショナリズム部署同士の喧嘩を、まあ、なんとか解決するために一時的にプロジェクト組織みたいなものを作ればそれを解消して、まあ、新しいものを作ったりすることができるよねって話を、まあ、前回まで一生懸命してきたわけです、
はい、
でこれって実は大きく言えば能率だけじゃなくて外の顧客のニーズとかに柔軟に対応するつまり組織が柔軟になることがとても大切ですよねっていう柔軟性の話を、まあ、してたわけなんです。で実はこの柔軟性に関する理論っていうのがあってそれが今回紹介する、まあ、コンティンジェンシー理論っていうやつなんですね。
うん、
なので今からちょっとね実際に2つ理論を紹介してみたいと思います。何を言ってたのかで、まあ、ニーズに柔軟に対応するっていうことができそうだなっていうところをねちょっとこう考えていくような、まあ、そういうふうなセッションにねしてみたいというふうに思います。一つ目のこう理論なんですけれども、
はい、
バーンズ・ストーカーっていう2人の研究者バーンズさんとストーカーさんですね、
はい、
この2人が書いた論文の内容ですね1961年の研究なので、まあ、かなり昔なんですけれどもこの人たちこう何をしたかっていうと実はこれイギリスの研究なんですけれどもイングランドとスコットランドの20の企業を対象にその組織の調査を行ってるんですね、
はい、
で彼らが発見したことっていうのは企業の組織をいろいろ調べてみるとどうやらなんか組織の特徴には2パターンあるなってことになんとなく気づいたって話なんですよ。でそのパターンっていうのは何かっていうと一つはこう有機的な組織 っていうやつと、でもう一つは機械的な組織っていうやつがあるんじゃないかっていうふうにこう発見したんですよ。今川さんね、ご自身が働いてる組織ってこう有機的か機械的かっていうイメージで言うとどっち寄りだと思います？有機的っていうのは人間関係をベースにしていたりとか人々が考えて行動したりみたいなことを大事にするような組織 で、
はい、
で機械的組織っていうのはそれが逆ですよね。もう言われたことをきちんとやって機械のようにカチカチ動く、まあ、硬い組織って言ってもいいかもしれませんね。だから有機的な組織が柔らかい組織、機械的組織が硬い組織って言ってもいいと思うんだけど、どっちですかね。例えば看護師さんの組織ってどっち売りなんでしょうか。
結構機械的なところもあるんですけど、でも有機的に対応しないと難しいところが多いので、
うん、
有機的なことが現場では多い気がします。
あ、なるほど、
ね、はい、でもあの基本的なやっぱりことを覚えないといけないときはなんか機械的システムにがっちりハマって教えられるなとは思うんですが、実際の対応は有機的な対応が多いと思います、う
ん、まあ、実際現場ではね、看護師さんってその一人一人の患者さんに対して対応をそれぞれ変えていかなきゃなんないみたいなことがあるわけだから、うん、はい、どっちかというと現場では、まあ、有機的柔らかい柔軟な対応をしているっていうのは、うん、まあ、なんかそんな感じもね、はい、あのしますよね、
はい、
でも、まあ、機械的な部分もあるよねっておっしゃったのも大事で、実はどっちかっていう風な一種類があるわけではおそらくないと思うんですね、
はい、
どっちかよりっていう話なんだと思うんですよね、うん、でこのバーンズ・ストーカーがこう言ったことっていうのは、まずその2つのパターンがあるよねっていうことをまあ言ったんだけど、これってまあ別に言われなくてもそうだろうなってなんとなくわかるじゃないですか、
うん、
あえて機械的と有機的、硬いと柔らかいがあるって言われても、まあ、そうなんだろうなって話なんですね、
うん、
ただこの2人の研究者が発見したことの大事なポイントはもう一つあって、環境の影響を受けて組織が決まってるんじゃないかみたいな話なんですね。でどういうことかというと、
はい、
例えば看護師さんの仕事って、
はい、
今言ったように多分患者さんによって全然こう変えていかなきゃなんないっていう状況があるわけですよね、
はい、
つまり患者さんのニーズってそれぞれ違うわけじゃないですか、うんうん、だから例えば看護師さんの基本の仕事ってのはあると思うんだけど、
はい、
患者さんどこが痛いですかとか何か苦しいことありませんかっていうのを多分聞いたりとか確認したりしながら、はいはい、でそれで対処を考えているっていうことをやってると思うんですね、はい、で柔軟に対応しているっていうことだと思うんですけど、
はい、
これって言い方を変えれば、まあ、ちょっと病院はね、あのビジネスとはちょっと違う世界かもしれないけど、環境つまり仕事をする周りの状況が不安定なわけですね。つまりいつも同じニーズがあるわけじゃなくて、人によってまたは時と場合によってニーズが全然違うっていう感じになってるわけですよね、
はい、
でそうするとバンズ・ストーカーに言わせれば不安定で変化に富む環境なんじゃないかってこう表現されるわけなんですね。でこういうふうに環境、例えばビジネスでいうとお客さんですねが不安定で変化に富む、つまりニーズがコロコロ変わったり人によって違ったりとか時と場合によってまた変わったりするみたいな不安定で変化に富む環境にさらされていると、組織はどうやら有機的な組織になっていることが多いんじゃないかっていうふうに言ったんですね。
なるほど。
で逆に安定した環境だと硬い組織、機械的な組織になるともこう言ってるんですね、うん、例えば実はあまり安定した環境ではないんですけれども、いつもいつも同じようなニーズをお客さんが言ってくるような状況、うん、極論で言うと例えば市役所の住民票を出す窓口みたいなことを想像するといいかもしれないですね。そこでは当たり前だけどお客さんは常に住民票を求めてくるわけで、
はい、
それ以外のことを求められても困るし、そういうことは基本的にはないっていう仕事の環境ですよね、
はい、
でこういうふうな部署はおそらく固い組織になりますよね。だから例えば住民票の窓口に婚姻届とかそういう別の届けを持っていったりしたら、はい、ここじゃないんで違うとこ行ってくださいっていうふうに言われますよね、
はい、
担当違いますよって言われちゃいますよね、
はい、
まあ素っ気ないとかね、柔軟性に欠けるなとも言えるんだけど、これがまあ固い組織っていうやつじゃないですか、
はい、
でしかもこれにはある程度意義もあると思うんですよ。確かにね、お役所仕事って言われるように、いやこれはうちの部署じゃないからあっち行ってって言って、あっち行ったら今度はうちの部署じゃないからこっち行ってとか、まあ、たらい回しにされるみたいなね、あの話っていうか批判みたいなものもあるんだけど、
はい、
でも例えば住民票の話しちゃったのでね、じゃあ住民票を出す部署、まあ、それだけやってる部署ってあんまりないかもしれないんだけど、うん、部署があったとしたら、その人たちがじゃあ何に力を込めるかっていうと、多分いろんなことに柔軟に対応することよりも 絶対に間違いなく確実に、しかもスピーディーに住民票を出すって仕事には長けてると思うんですよ、
はい、
つまりいつもいつもニーズとしては住民票を出してくださいって言われるに決まってるわけだから、言われたらすぐ出せるようにしよう、しかもミスのないように確認チェックをしてスピーディーに出すようにしようっていう体制は多分カチッと決めてると思うんですよ、
はい、
だから機械的に制度が決まっているので、そういう要望があった時にはすぐに迅速に多分間違いなく確実に対応できるような体制を取ってると思うんですね、はい、つまりメリットがやっぱりそれにはあるっていうふうに思うんですよ、
うん、
だから安定した環境にさらされていると、それに特化して機械的な組織を目指していって、まあ、精密機械のようにカチッとスピーディーにしっかりと仕事ができるような組織を、まあ、作っていくようになるんじゃないか、でこういう好関係があるんじゃないのって言ったのが、
はい、
バーンズ・ストーカーの、まあ、指摘だったということなんですね。だからやっぱりね、その看護師さんの組織が有機的組織っていう風になるのは意味があることだし、一方でお役所仕事って言われがちな部署にもやっぱり機械的組織になることの意義みたいなものはやっぱりちゃんとあるんだなっていう風な話に、ね、うんうんうん、なると思うんですよね、
はい、
でちなみに、まあ、有機的組織機械的組織、僕柔らかいと硬いって言っちゃったんだけど、バーンズ・ストーカーに言わせるとちゃんとした定義があってですね、
はい、
例えば有機的組織っていうのは知識と経験に基づく専門家が行われている組織なんだって言うんですね、うん、
はい、
でこれはどういうことかっていうと、一方で同じところを機械的組織どうやってるかっていうと、簡単に言うと職能的な専門家、つまり仕事的な専門家って言ってるんですよ、
うんう
ん、でこの違いって分かると思うんですよ。看護師さんって仕事はこうだからって言って精密機械のように仕事するよりは、自分の知識と経験に基づいて自分のやり方をこう作ってるようなところってあると思うんですよね、
はい、
そういったその状況の仕事の仕方って、まあ、知識と経験に基づく専門家って表現されてる、うんうん、はい、まあ、こういうことがよく起こってるのが有機的組織で、
うん、
一方で職能的、仕事の内容タスクが決まっているわけだから、それを徹底的に確実にやっていく専門家っていうのを機械的組織はやっているんだとかってこう言うんですね、うんうん、それ以外にもいくつかあの特徴があって、ポイントだけ言うと、有機的組織には柔軟性、職務権限の柔軟性ですね、ですから例えば自分の仕事がここだっていうのがある程度曖昧なんですよね、だから必要に応じてそれを逸脱して仕事をするし、必要に応じて他社の仕事も食い込んで仕事をするしみたいなことがありがちなのが、まあ、有機的な組織、
はい、
逆に言うと、まあ、機械的組織はそれがもう全然なくて、決まったことは決まった範囲内でしか、まあ、しませんよっていうこと、うん、でこれをまとめる上で管理職とか上層部の人たちの特徴としては、有機的組織はある意味情報が分散してます、つまりその現場の人たちみんながそれぞれいろんなことを知ってる状態なんだけど、機械的組織は上位固つなので、上の人たちが全部の権限と情報を持ってるような感じになるんですよね、
うんうん、
ですからやっぱりトップダウンが多いっていうのが機械的組織、うん、である意味現場判断が多いっていうのが有機的組織、柔らかい組織とこう言えそうな感じで、もう一つ最後にね、こう上げていくとするならば、はい、これ看護師さん の世界ではそうかなと思うんだけど、コスモポリタンな知識の強調、つまりその部署じゃなくてもあちこちへ別のところでも通用するような常識みたいなものを強調するよねっていうこと、うんうん、つまり実際に転職とかがより行われるので、うん、この組織ではこうだけどあの組織ではこうだよねみたいな別々の組織というよりは、うんうん、看護師の世界ってこういうもんだよねっていうのが緩やかに共有されていて、だからどこの病院行ってもある程度その常識が通用するみたいな知識が重視されるみたいな、
うん、確かに
看護師さんってね、あの転職されることもね多いですから、まあ、その意味ではね、この病院でしか役に立たない知識ってあんまりないような気がするんですよ、
う
ん、
そうですね、
だけど機械的組織は逆で、それを前提としないんですよね、もうここでしか役に立たない知識っていうのでもあり、うんうんうん、だから徹底的にローカルなんですよね、
うん、
だから現代的ではないかもしれないですよね、いわゆる村社会って言われちゃうような、
うん、
うちの常識はこれなんだからこれに染まりなさいっていうのが、うん、まあ、機械的組織だということにこうなるんですよね。こう考えると機械的組織と有機的組織って、まあ、2種類の組織で、実は現代社会が求めてるのが有機的な組織の傾向にあるので、人々もそっちに寄ってるんですね、日常生活から。
なるほど。
だから有機的組織ってニーズがコロコロ変わるから、それに柔軟に対応しなければならない。だから、うん、例えば学校の教育とか組織の教育っていうのは自分で考えなさいっていうことを重視するようになるんですよね、
うんうん、
ところが昭和ぐらいまでの教育、僕も大学で教育してますけれども、教育って全然違って、会社の色に染まりなさいって教育をおそらくしてたんですよね。言われたことをちゃんとして真面目に資格を取っていれば、きっといい就職を待ってて幸せが待ってるはずだみたいな教育っていうのを結構長くやってたはずで、でこれっていうのは環境が安定してるんですよね。いつも同じものを求める、ニーズもコロコロ変わらないと。だから真面目にやってれば対応できるよねみたいな、安くて良い品作ってれば正解なんだみたいな時代では、機械的組織で良かったんですよね、うん、ただ現代になるとこう有機的な組織が求められるようになってきて、そっち方面にこう時代が変わってきたし、組織も多分機械的組織から今のはね有機的組織が重んじられるし、人々の能力もおそらくそれに合ったような人、柔軟に対応できて自分の頭で考える人が求められるようになってきて、言われたことをただちゃんとしてればいいっていうような人は機械的組織にはいいんだけど、そもそも機械的組織っていうのがあんまりもうないので、やっぱり有機的組織に適応する人の方が重んじられるっていうようなこう時代になってきた。でそうすると今回ね、バーンズ・ストーカーのその研究を紹介してここまで話をしてるわけなんですけれども、おそらく1961年の研究の段階でバーンズ・ストーカーっていうのはもう2つのパターンが明らかに見えてきているよねってことをこう指摘しているんですよね、で、やっぱり有機的なその組織の方がまあ、これからの時代大事なんじゃないかってことをまあ示唆しているともこう言えるやつなんです。もう一つだけね、ちょっと今回ね大事な理論があるので紹介しておこうと思うのが、ウッドワードってこれ女性の研究者なんだけど、1965年に書かれた本かながあるんですよね。でこの研究ではそのどんなことを言ってるかっていうと、同じくイギリスのね製造業100社を調査していて、バーンズ・ストーカーとよく似たような対象なんですね。ただちょっと会社の数が多いんですね。彼女が調査したのは製造技術、つまりそのものを作るとしてどんな技術で作っているか、例えば大規模な機械で作っているのか、こまごまと個別生産しているのかみたいなことで、業績の高い有効な組織っていうのは実は特性があるんだってことを言ってるんです。でこれなんでこれをね紹介するかっていうと、バーンズ・ストーカーは実は環境によって組織がこうなりがちだって言ってるんだけど、こういう組織の方が儲かるとは言ってないんですよね。なんだけどウッドワードはちょっと一歩こう突っ込んで、有効な組織、つまり業績が高いいい組織っていうのはこうだってことを言ってるんですね。でそれがどういうことかっていうと、ウッドワードに言わせると、個別受注生産みたいな技術で物を作っている、個別受注生産っていうのは、まあ、簡単に言うとお客さんごとに違うものを作り出すような仕事ですよね、だから小ロット生産みたいなもんですよね、でこういった技術で製造している会社の組織は有機的なシステム、有機的っていうのは先ほどと似ていて柔らかい柔軟性のあるシステムですねを取っていると、そうすると業績が高いっていうんですよ、もう一方で個別受注に対して大量生産っていうのもあるじゃないですか。同じものを何個も何個もたくさん作っていくっていう、これ大量生産の技術を抱えている、まあ、製造業の組織システムは機械的なシステムになるよねというふうに言ってるんですね。機械的っていうのは先ほど言ったような硬い組織で、同じことを繰り返して言われたことをきちんとやるっていうような組織っていう感じですね。でこれも多分納得はいくような気はするんですよ、個別受注のその典型って多分、例えば今の時代で言うとコンサルティングとかね、まあ、これちょっとものづくりではないんだけど、例えば CM を作るとかね、会社ごとによってニーズって全然違う業種ってあるじゃないですか、で現代って大体そうじゃないですか、まあ、どの会社もソリューション提案とかって言っちゃったりするように、同じものを繰り返しね当てはめて売るというよりは、お客様のニーズに柔軟に対応しながら適切なものを売りますよみたいなことを言うじゃないですか、つまりそういう風な組織、つまり有機的なシステムを取ってる方が儲かりますよって言ったんですよね。業績高いですよっていうことを発見したんです。で大量生産が機械的っていうのはなんとなく納得いくと思うんですよ。だって大量生産って同じものを繰り返し作るわけだから、組織も機械的に余計なことを考えずに頭なんか使わずに手足を動かせって世界ですよね。機械的なシステムを採用してた方がいいんじゃないかっていう風に言っていて、ウッドワードに言わせれば機械的なシステムは官僚的合構造組織って硬い言葉で表現します。つまりまあ硬い組織ですね、で有機的システムっていうのは重構造組織、重っていうのは柔らかいって感じですね、柔らかい構造の組織って感じですね。 内容は先ほどの機械的有機的とかなり似ていて、機械的システムっていうのは、まあ、簡単に言うとやることが明確に分けられていて、でコミュニケーションも上から下への上位下達。一方で有機的なシステムの方は柔軟性なので、権限が現場に十分に移譲されていて、でコミュニケーションは横のつながりや口頭でのコミュニケーション、つまり文章ベースではないって感じですね、
はい、
迅速に対応するためには口でコミュニケーションを取った方が早いので、そういうふうな雰囲気の組織になっている。これも多分現代の人たちってやっぱり機械的なシステムよりも有機的なシステムの方がいいなって思う人が多いような気がするんですね。で、そういったその環境との適応関係があると。で、大事なのは今までね、ここまで2つの研究を紹介したんですけど、その機械的と有機的どっちがいいって話はしてないんですよ。ポイントは2つで、昔は機械的システム、また機械的な組織が多くて硬い組織がメインだったんだけど、現代になればなるほど有機的な組織とかシステムになってきているよねっていうのが1点目のポイント。でもう一つは、現代においても有機的なシステムがいいというわけではなくって、環境が例えばそれを求めている方に適応していた方がいいんですよっていうのが、まあ、言いたいこと、だからバーンズ・ストーカーに言わせれば、環境が安定している、例えばお客さんのニーズがいつも同じだったら機械的な組織、コロコロ変わるようだったら有機的な組織、ウッドワードに言わせれば、生産技術が個別受注のように柔軟に対応しなければならない、お客さんごとに作んなきゃなんないような組織だったら有機的なシステムの方が儲かるし、大量生産だったら同じことの繰り返しでいいわけだから機械的なシステムの方が業績が高い傾向になりますよ、いい組織ですよってことをこう言ってくれてるという感じのことをこう指摘してくれてるわけなんですね。で、こう考えると、僕たちが今まで見てきた話をまとめてるようなところあると思うんですよ、つまり前回までの議論って、現場に権限移譲した方がいいんだけど、じゃあ現場に権限移譲したらセクショナリズム生じちゃうから、じゃあさらにそれをフォローするためにプロジェクト組織取ろうとかっていう話をずっとしてきてたんだけど、それってもうとにかく柔らかい組織がいいみたいなことを言ってたわけですね、でプロジェクト組織がまあ一番いいみたいな文脈があったわけですよ、
はい、
ところがコンティンジェンシーが言いたいのはそういうことじゃないんですよってことなんですね。環境に適応している組織だから、柔らかい組織がいい場合もあれば硬い組織がいいっていう業界もあるかもしれませんねって話なんですね、つまり唯一最善の組織を求めることっていうのはそもそも間違ってるんじゃないのみたいなことを言ったのが、実はコンティンジェンシーってわざわざなんとか理論って表現する理由なんですよね。そこら辺がここまでね、コンティンジェンシー理論というふうに、まあ、ちょっとねもったいぶってやっとくさこの話をしてるわけなんですけれども、ポイントかなというところでした、
はい、先生、
はい、
次回は今していただいたお話をもう少し深掘りして解説していただくということですよね、
はい、まあ、今日もねたくさん話しちゃいましたけどまあ、ね、言いたいことは実は結構単純なんですよね、まあ、2つのパターンがあって、まあ、適用していることが大事だって話をしたんですが、その意味でコンティンジェンシーでとっても大切な理論って経営学の分野でも言われているんですね、で次回は、まあ、今回2つの研究を紹介したんですが、もう1つ突っ込んだ理論があるので、それを紹介しながらコンティンジェンシー理論っていうやつの理解を深めていくっていう感じの話をしていきたいというふうに思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。